ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師七井小祭です。本日は2024年11月6日水曜日お昼でございます。あれだね、アメリカの大統領選挙の開票を今まさにやってるって感じで、まあどっちに転ぶか分かりませんけれどもね、ゲーム作りの話をまたしていきたいと。で、バキンって知ってますか？ BAKIN。 ベイキンって読む人もいるみたいですけど、あれはもちろん日本のメーカーが作っているゲームエンジンで、滝沢バキンから取ってバキンって言ってると思うんだけど、バキンってまたマニアックなとこからネームソース取ったなって感じですが、こちら 2.5 次元っていうね、HD2D ゲームスクールになっておって、で、まあ、そういうのが作りたかったってニーズ相当あるっていうのと、あと意外と英語版も非常に好評ということで、まあ外国の人がね、英語版相当売れたら、それはまた開発費に回せるからいいことでしょうねと思うわけですね。で、スマイルビルダーだったかな、その前身となる、まあ、RPG スクールみたいな、まあ、2.5 次元のゲームスクールを前にも作ってた会社なので、そんなにポットでってわけでもないので、まあそこも安心かなっていう、まあバキンなんですけども、いざどんなゲームエンジンなのかっていうのは、まあ作ってるところをもう見るしかないっていうので、YouTuber でそれをこう作ってるライブ映像みたいな1時間以上あるような昨日ちょっと夜に見たんですけど、まあバキンの場合はそのガチで作っている動画、一人ぐらいしかないですね、その情報量としてはね。で、だからといって RPG スクールがそんなすごいかって、そうでもない。スクール MZ、まあ RPG スクールだとね、もう南四つ葉一択っていうぐらい、もうその人ばっかりなんですね。で、まあ意外と、まあそんなには多くないですよ。で、これは、アンリアルエンジンでもユニティでも、まあ基本なんでも、そうで、ゲーム作りの、その日本人で、YouTuber でね、ちゃんと見せてくれる人っていうの、まあ、人口少ないっすよ。んで、ゲームメーカーなどに至っては、もう一人も見つからない感じ、まあ、一人も見つからないことはないけど、その、結構ガチで、その、長い動画で、ノーカットで、で、その、ゲーム一本作る、まあ、なんかいろんな苦労も全部収録されてるようなね、そういう、のが本当に参考になるのはね、本当少なくて。で、まあ、バキンの方なんですけど、昨日一晩見て、僕は 2.5 次元であることにほぼ興味を持っていないんですけど、でもやっぱ見た目の、なんか、あっという、こう、まあ、魅力的だなっていうのは確かにわかります。で、でも、僕が感心したのは、やっぱちゃんとゲームまあ、一応作れそうっていう点で、で、これはやっぱ日本のメーカーで、で、やっぱ明らかにツクールを意識しているし、ツクールと、ウディターと、そして、まあ、バキンがありますかね。で、これやっぱ日本の国産の、まあ、RPG 作る系のゲームエンジンは、やっぱお互いにやっぱ切磋琢磨したなっていう感じがあって、そのね、ツクールには当然あるだろうっていう機能はうちもないとね、また比較されるからみたいなんで、なんかお互いに伸びてきたかなっていうのは、やっぱつくづく感じるところで、日本人はやっぱり有利だよっていうのは、バキンを見てもなお思いました。ただバキンも英語版が出てるし、ツクールも一応英語版が、まあ出てますね。で、ツクールユナイトっていうのはもうなんか全然ダメなんですけど、一応ユニティでできるようにしてるんで、まあ、基本英語ソフトになっていくとか、いろいろまあやってはいるみたいなんですけど、もう日本だけでやっていくっていうのはウディターだけなのかな。まあ、そういう感じだけど、どうですかね。やっぱり外国の人がどれぐらいその、 に、まあ、日本製のゲームエンジンで、まあ、最後まで作れるのかと、まあ、いざとなるとやっぱりね、こう問い合わせ先とかが日本人だったりするわけだから、まあ、きつい、これね、本当際どい点なんですけど、僕らも基本ね、アンリアルとか、アメリカのゲームエンジンでこう作ってたでしょ、日本人が。でも何でも日本語化できるから不自由ない感じなんだけど、意外とそうでもないのよね。細かいことを調べ出すとやっぱ全部英語だったり、もうガチで本当に困るところのエラーメッセージはもうもちろん全部英語だし、なかなか辛いものはありましたよね。で、まあ、もとい、その、バキンも、ほぼね、なんか RPG スクールと同じようなシステムで、まあ、ゲームが作れて、で、まあ、場合によっても RPG スクール超えてるというか、より良くなってるなっていう、あの部分も感じるゲームエンジンですけれども、やっぱ問題は 2.5 次元であるってことだなと、やっぱり思ったね。作ってるの見てても、やっぱその、ああ、なんかここうまいこといかないとか、バグるとか落ちるとかいうのは、やっぱその立体世界であるがゆえの、もう 3D 世界あるあるですよね。で、2D のゲームだったらもう何の心配もいらないところで、やっぱいろいろ、引っかかっちゃうのが、やっぱ 3D ですわ。で、2.5D って言ってるけど、3D の悪い部分全部引き継いでいる感じで、例えばこう、ポイントライトっていう豆電球みたいなのをこう置いていって、まあ 3D 空間って照らすみたいなんで影ができるけど、やっぱその、ちょっとここ眩しすぎないかとかね、暗すぎないかっていうのがどうしてもできるし、他にも、なんか、段差がこうマップに作れるんだけど、なんか空中歩いちゃってるよねとか、その、なんかここ落ちてほしくないのにどうしても落ちちゃうとか、やっぱり、こう、ちょっとでも 3D にすると。これね、皆さん、完全に 2D の、ファミコみたいな RPG でも、疑似的な段差ってできるでしょ？マザーとか、まあ、ファイナルファンタジーとかね、疑似的な段差ありますよね。あんな、いわゆる、まあ、疑似、立体でも、一度手をつけちゃうと、その立体の破綻っていうのが、至るところに生じてきて、かなりゲーム作るのめんどくさくなるんですね。洞窟とかでもね、洞窟にいわゆる立体感をこう疑似的にちょっとつけてるでしょ、ファミコンのゲームでも。で、あれ、最初のドラクエとかにはないんですね。洞窟入ったらもう真上から断面図みたいな、ただ通路が真っ暗闇に通路があるみたいなものですけれども、3、4ぐらいからこう疑似立体的に洞窟の壁がちょっと見えているようなね。そういうのはファイナルファンタジーとかになるとどんどんどんどんより洞窟が立体的に見えるようになるんだけど、一見綺麗なんだけど、これゲームを作る側の労力とか、まあ、データ量がもうやっぱり何倍にも増えてしまうっていうことになるんですわ。なので、まあ、はっきり言っておすすめしないというか、基本みんな一人で作りましょう、それでやっぱ早くできた方がいいよねっていうコンセプト思想を僕は持ってるんで、なんか一瞬見た目が綺麗みたいなことに、まあ、引っ張られる必要は本当ないですよと思うわけね。で、その 2.5D っていうのはやっぱりね、一瞬見た時のアハっていう感じはある。確かに だからそのバキンでドラクエ3そっくりなゲームをバキンで作りましたっていう人もいるんだけれども、確かにもう最初はあ、ドラクエが立体になったみたいなので、なんかアハ体験が一瞬あるんやけど、プレイ動画見るともうやりづらいだけなんよね。その、ちょっと斜め見下ろし視点になったドラクエっていうのが、結局やりづれえわっていうような感じで、もうあっという間に、まあどうでも良くなるというか飽きるというか。で、やっぱり見た目の良さっていうのは、ゲームってやっぱもうあっという間に1時間とかプレイするわけですけど、見た目の良さに対する感動はやっぱ3分ぐらいしか持たない部分があって、ゲームをやる、まあ、本格的にやるならば、ほぼ関係ないですね。だから、まあ、ね、ゲームボーイでも RPG が昔ありました。で、ポケモンとかそうだったと思うけど、ゲームボーイなんて、まあ、ある種画面も小さいし、ファミコンよりはシビアな、まあ、条件下で、 そのゲームを作るっていうので、RPG なんかでも、まあよく見ると、その、いろんなとこがこう、なんか省力化されているというか、まあなんかあんまり、こう、建物のブロックとかも、もう最小限のドットとかで表現されてたと思うし、色も白黒ですからね、ゲームボーイって。でも、その、ゲームボーイのゲームやってて、その RPG だったりしても結構入り込めたんじゃないですか。僕はあのゲームボーイウォーズぐらいしかやらなかったけど、あの最初はやっぱりファミコンウォーズよりちょっとドットが少ないし色もないからなんかしんどいなと思ってたけど、気がついたらもう全然気にならないって感じでした。まあつまり結局人間は脳内補完するし、その入り込んでしまったら関係ない。つまり、記号なんですよ。いつも言うけど、記号ですよね。そのドット絵は記号に過ぎない。だから、地図記号みたいなもんですよね。ここに工場があるとか、学校があるとかね。こんな地図記号なんかね、学校のとこにブンって書いてるだけですよね。でも、もうそれは極端ですよ。学校のとこにブンって書いてあるだけっていうのは、まあまあ極端ですけれども、ドラクエで言うと街とか城とかにね、ああいう絵がポンと置いてあるっていうやつじゃないですか。でも、そこでやっぱり想像力っていうのが働いて、その、まあ、平原の中になんか村があるのが画面端から見えてくると、あそこまでたどり着けば宿屋にありつけるぞみたいな、そういうその長旅をしてきたっていう、その、ああいう世界の絵がわーっと浮かんでくるよね。で、お城だったら、ああ、立派なお城が見える、みたいな、まあ、感じが、ふわーっとするよね、って。で、それが、なんか、まあ、グラフィック凝って、その、より本物っぽいお城っていうのは、一見いいようだけど、まあ、結局脳内補完するし、っていうようなことなんじゃないのかな、と、まあ、思う。だから、よく言うけどね、その、最初期の RPG が、もうマップに、木、川、海って、本当に漢字で、フォントで RPG のマップを表現した時代があったっていうけど、あんなものでも結局人間の力を持ってすれば十分、その、耐えるんじゃないの。地図記号の延長線上だ、なんだもんね。街とか城とか、本当に字だけ置いてポンって置いてたらシュールだけど、でもそれがいつしか気にならなくなっているっていう体験はなかなかいいんじゃないのかなと思うんで、まあ本当に 2.5D なんていうのは 3D の厄介ごとと、まあ 2D の残念な部分で、両方の悪いところをやっぱり合わせ持っちゃうっていうのは僕の懸念点でしたが、昨日見て、うん、やっぱりなとは思いましたね。やっぱりなとは思いました。それとやっぱりすごいこう簡単なね、初歩的な RPG をその作って見せてくれていたんですが、やっぱりそんな、まあ、いわゆるワンエピソードぐらいの RPG でも、そのすごい作りやすい日本のそういうスクール系のものでも、まあまあ大変なんですよ。もうしょうがないですよね。で、その話しかけたら答えてくれて、でフラグが1個立って、で、立ってる向きが変わってみたいなことっていうのを、まあ、いくらもずっと作っていかないと、まあ、小さなクエスト1個も終わらないって感じで、で、まあ、そのからくりみたいなものを作るっていうのは、結局プログラムで書こうと何で書こうと、まあまあごちゃごちゃしてくるよねっていうことで、その都度そのメモ書きみたいなのもつけないといけないし、頭もこんがらがってくるので、結局ゲーム作りっていうのは、まあそれだけで時間あっという間にかかるよねって、一晩ぐらいかかるわけですからね、そんなんでも。で、そういうので、一つの作品作り上げようと思ったら、あっという間に一年かかっちゃったりするよって思うので、やっぱり僕は思ったんですけど、その、なんか、オーソドックスなクエストとか、もうもはやなくてもよくねっていうのは、まあちょっと思ったりしますね。だから、なんか看板みたいに、ここは何々の街だ、ゆっくりしていってくれっていうぐらいの、イベントなら、それはもう簡単なんで、困りませんけれども、なんか、ちょっとでも、何かするようなクエストっていうのは、大変なんですが、 だからといってユーザーがすごい感動するってわけでもないっていうような、ああ、あるよね、RPG にこういうのあるよね、みたいな。もうそういう車輪のやっぱ再発明だったら、もう、そういうの極力なくしていって、まあ時短した方がいいんじゃないのかなって、なんか思ったりするんですよ。なんか最近僕、例えば、よく言うかもしれないけど、シミュレーションゲームとかで、その、いわゆるこう、経営ってずっとあったでしょ？それで、年貢が入ってきて、その年貢、米相場高い時に売って、そのお金やりくりして軍備増強して、で、訓練して、で、将軍つけて攻め込んで、戦って、攻略っていうような、まあ一連のね、楽しいんですけども、楽しいけれども作るとなると大変じゃんかっていうことを考えたら、これ究極的に端折っていったらどうなるかなって考えたら、王様で、で、内政とか、そのお金のやりくりはもう大臣とかその家臣、家老にやらせて、いると。だったら過労の能力が ABCD ってあって、過労の能力が高ければもう収入とかそのいろいろ賢いから効率よくやってくれて、あの収入も増えるし軍備も増強できるという感じで、戦争はもうその将軍を決めてそれで生かすと。でその将軍の能力によって勝率がもう決まる。で、その、いわゆるヘックス戦とかめんどくさい敵の思考ルーチンとか一切なく、もう行ったらガチンコオートバトルなんだけど、その、勝率だけで、まあ、決まると。だから 80% の勝率だなっていう時はもう8割勝つけど2割負けることがある。みたいな。で、その勝率を上げるには立派な将軍をつけるのと、相手の将軍とか相手の戦軍事兵隊の数とかによってこの割合のパーセンテージは当然比率が変わりますよね。だから圧倒的にこっちの方が大軍で将軍も優秀でって言ったらもう ほぼ 100% の勝率で勝つけれども、まあお互いどっこいどっこいの能力と兵隊の数だったらまあ 50%50% みたいになって、まあ2分の1のじゃんけんみたいなね、まあことになるっていうような、そこまでまあはしょればはしょれますよね。でそれだとそのシミュレーションゲームに期待するまああれこれがないのが嫌だって、まあ当然そうなんですけども、作ることができるかっていうとできないんです、今の僕には特に。でああいう戦略シミュレーションスクールがまあ残念なことに我が国に育たなかったので、そのまあ全部ゼロからプログラミングで作れって言われたらまあ僕にはできないのでまあ諦めているんですけど、できないんだったらできる範囲でって考えたら今みたいな話になって、でまあそんなのでいいんだったらRPG 作るでも作れそうなんですよね。うん、なんでまあそういうお手軽なまあシミュレーションゲームとかまあありだと思うんですよ。だからその豊かな国を取っとけばもう自動的に収入は高いし、貧しい国だともうそれはしょうがないみたいな。で今までだったらそのなんとかかんとか開墾してとかね、治水してとかね、まあそういうことで内政頑張りつつ外交もやりみたいなことだけど、まあ結局はもう信長の野望とかいつもそうなんですけど、隣国3つぐらい取った時点で終わっちゃうんですよね。自分の中で飽きちゃうっていうか、もうこれ以上同じ繰り返しだからやってもしょうがないみたいなので、まあ飽きちゃうっていうのがずっとありましたんで、うん、まあよく言うと思うんですけど、まあ独裁者である信長がなんでそんな細かいことまでやらなあかんねんっていうふうに、まあいつもね、思っていて、まあ優秀な家臣に任せときゃ、あとはなんとかしてくれるやろみたいな、まあそういうゲームに、ならないのって思ってて、で、AI とかが進歩すれば、その、良きに計らいシステムでね、その、光秀お前に任すみたいなことでやりくりしてくれるっていう風に、なると思っていて、じゃあ結局そこへ戻ってくる。結局、プレイヤーは細かいことまでやらなくても、それは官僚たちがやってくれるんだっていうゲームに、AI が進歩してもなるだろうし、僕みたいにもう思いっきり端折っても結局同じとこ行くので、うん。なんかまあ古き良きシミュレーションゲームはなんか全部独裁者から子役人までっていうなんか全部やるっていうのはね、まあ良き時代もありましたけど、 いざ作るとそれは難しいので、まあそんな考えを持ったりしています。ゲーム音楽の方はね、今、ガレージバンド今日ぐらいから、まあピコピコ触っていこうって感じなんですけど、いろいろ勉強させてもらって、で、やっぱファミコン音源ですね。で、ファミコン音源は、4音まで同時に出せる制限があって、スーファミになると8音に増えるわけです。で、僕は思いました。4音でも正直多いと思っているわけです。音楽系の人というか、ミュージシャンなんでしょうか。作曲家とか、そういう人が大体、YouTube でファミコン音源で検索すると、まあ、先生みたいなことをやってくれてるんですけど、やっぱり音楽家って音楽家なんですよ。音楽家って、まあ、なんかコード進行がこうでとか、和音がこうでって専門用語を、まあ、平気で使うじゃないですか。で、1オクターブ上げてみたいなことを、まあ、平気で言うんですよね。まあ、わかりますよ。それはゲームプログラマーの世界でもやっぱ同じですけどね。で、でも僕は思うのは、その音楽家から見た時のファミコン音源っていうのは、なんか4つしか音が同時に出せないすごい制限のもとで頑張りましょうみたいなことなんですけど、僕はこう考えてるんですね。モールス信号で音楽を作るものなんだってファミコンみたいなのは思ってるんです。で、それはモールス信号って電気信号で、まあね、電波をこう出して司令部に情報を伝えるのはモールス信号ですけども、あれでもやっぱツートトーツートトーツーツーですよね。で、ツーとトタンとツーみたいな、デジタル情報ですよね。それしか送れなくて、でトンツートンツートンツーツーみたいなことで音色はないわけです。だからモールス信号は楽器にさすがにならないんだけど、ただこれは電流を変えると、まあビープ音にも音程がコンピューターのああいう音にも失礼、音程が一応つくので、その1942の最初のオープニングっていうか最初のとこのタッタッタタッタタタタタっていうのがまさにモールス信号をこうモチーフにした音楽ですよね。そう。で、今言ったのタッタッタタッタタタタタっていうのは多少音程がついてると思うけど、もう狭い範囲で、で、やっぱタっていう音とタタっていうね、トンツートンツーで作られてるじゃない。だから、その後まあ、ノイズでドラムがね、ツンタカタカタカタン、ツンタカタカタカタカツン、ツンタカタカタカツンタカタカタカツンタカタカタカタン、チャッっていうような、まあもちろん入ってきて、だけど、1942って、タッタッタタッタタタタタ、カッ、カッカッ、カッ、みたいな、もうそんなんだよね。ツンタタ、ツンタタ、ツンタタ、タタタタタタタタタタタタの繰り返しじゃなかったっけ ?1942 って。だから、これ本当に音数4つもいらないぐらいでできてんじゃねって感じだよね。もう元のやつは。1943からは音楽がちゃんとつくけどね。で、もちろんその効果音がね、4音のうちを食いますから、いわゆる鉄砲の機関銃のダダダっていう音と、で、その空中で宙返りした時でブーオーンっていう音ね。とか、で、ブーオーンっていう音とかは、あれも勉強して分かったけど、モールス信号音みたいな電気信号音って、調整を加えると、ビブラートブヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨンっていうようなのは、これ電気信号の中、まあ、いわゆる電流の上げ下げみたいなんでできるんですよね。ビンヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨンっていうのね。で、あとうーとかいう、今のはね、空襲警報みたいなサイレンですけど、あれサイレンって大昔からあるでしょ。で、戦争映画とか、まあ、空襲警報音って、 世界中でほとんど一緒じゃないですか。おー、みたいな。で、あれって、実際、楽器として考えたら、あのサイレンって何なのっていうと、まあ、知ってる人も多いでしょうが、あれは電流をそのまま、音に変換すると、ああなるんですよね。で、要はエンジンがかかるときみたいに、その最初の方はちょっと低い音で、で、電気が、流れて、最初の方、その、いわゆる全開で音が出なくて、ドゥーンってなるっていうね。で、一番上まで行くと、あーっていう一定の音がなるっていうことですね。だから、空襲警報とか、うーえーみたいな、なんか、そんなんでしたね。おわーってなりますよね。だから、そのグラデーションというか、ドゥーンっていうのは、あれ、電流の、あれで、まあ、なるということですね。で、あとね、ブルルルみたいな、ブルルルとかいう音も、この電流の調整で、できるということが分かって、だからファミコン音源は非常に実は豊かですよっていうのは、ドラクエの魔法のラリラリラリみたいな、あれエコーかかってるじゃんとか思うんだけど、あれエコーじゃなくて、電流をなんかこまめにね、こう、変化させることで、まあ一音だけだったらタリラリラリなんだけど、あれが、ラリラリラリみたいな、そういう音なんだよね、実際。で、あれはね、結構簡単に実装できるみたいなんで、楽しみにしています。ただ、結局その、音楽作る上で、その音楽家とかっていうのは、もう最初からすごいから、ファミコン音源4つしか音出せなくて、いろいろ制限があるってなったら、なんか、全部、引き出しをこう引っ張り出して、すごいこう豪華な曲作ろうとするんですよね。で、いや、ファミコンだとね、ピコピコ音だけど、まあ、この程度までいけます、みたいなことで、で、出来上がった曲っていうのは、ファミコン時代にはまず聴かなかったレベルの名曲なんだよね。もう4音フルに使われていて、しかもこうワンクールめっちゃ長いみたいな曲が、必ず、まあ、出てくるんだけど、それってこう素人の我々が、まあ、受け取ると、いや、こんなレベルのもう俺作れっこないって、まあね、意気消沈してしまうよね。だけど、僕らこう考えてるんですよ、今。やっぱり、音楽家のアプローチは知らんと。だから C シャープとか、なんかいわゆるこのコードが、進行がとか、知らんと、うん。お前らの言う言葉はわからんと、うん。ただ、こっちには伝統的な楽器が2つあると。それは口三味線と、軍隊ラッパだと。で、チャルメラなんですけどね。口三味線の方は、今僕が喋ってるやつで、トンタタンタントンタカランドンタンタタンタンタロンタンタントンタンタランタンタンタンってやつですね。これ、要は、まあ、スタッカートとか、いろいろタンキングとか入れて、こう、こまめに頑張ってね。まあ、下技で、トンタンタンタンとか、トンタロレントンとか、カラコンカンコンカンケンカンとか言うけど、でもやっぱり口だから、一回に一音しか出てないんですよね。その、重ね技は無理なんですよ。でも、なんか、例えばこう、ずったったった、ずったったったって言って、こう、重なるところって、うまくごまかして、こう、最初に歌ってた部分を、まあ、やめて、で、次の、ずんたかたんたん、ずったんずったんっていうのを、こう、重ねたようにする。だから、どういうとこで言ったらいいのかな、ガンダムの、でんでんどんでんでんどんでんどんでんでんどんでんどんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん次をやると、タラタタとったカタカタ、タラタタとったカタカタ、タラタタラタタタタタっていうのは、本当はもっとターって伸ばしたいところをもうぶった切って、タンタカタカタをもう次に言うっていうので、まあやれるわけですよ。つまりこれで言うと、4音もいらねえっていうやつね。で、口三味線は基本1音で、まあ何でもやると。これはもう日本の、まあ遥か先人たちで言うと、民謡とかね、 全部さ、まあ一人で歌うわけじゃん。だから、予作は木を切る、へへほうは民謡じゃん、演歌だけど、なんか、いろんな民謡とか、労働歌とかありますよね。それから、わらべ歌とかね。で、基本的には一人でアカペラで歌うものなのであって、必ずドラムがつかないといけないとか、ベースが入らないといけないってことは、まあ、ないわけじゃないですか。だから、まあ、ゴージャスにしたければ、ベースを入れて、いわゆるこのドラムを入れてって、なるけれども、まずはいらないじゃないかっていうことですね。それと、やっぱ軍隊ラッパですよ。チャルメラの ラッパって、あれ軍隊ラッパちょっと指で押すとこあんのかな？だけど、チャルメラなんかは指で押すとこないですよね。うん。で、もう口の感じだけでなんか音程つけてるとか言いますけど、でも要は、チャルメラ、タラララララ、タラララララみたいなのは、まあ、一音でやるわけですよね。で、軍隊ラッパの場合は、テンテレンテレンテレントレンテレンテレンテレントレンテレンテレンテレンテレンテレンテレンテレンテレンですよね。で、とってちってた、とったとったらじっとってて、とってちってた、ちってちってれだとぱ、とってちってた、とっててちろぱぱぱぽ、とってちってた、ちっとちっとろぺぺぽ、ちっとちっとぱ、ちっとちっとろぱちぽ、ちっとちっとち、ちっとちろぺぽぱ、てててとてとてとて、てとててててれててて、とててとててとててて、とててとててとててて、までは、もう、一音でいけると。だから、これじゃあ、まあ、寂しいけど、でも音楽にはなってるじゃんっていうね。で、まあ、軍隊なんかは、僕、軍隊がやっぱり、非常にしっくりくるんですけど、そこに、場合によっては、小太鼓が、まあ、余裕があるときはつくよねっていうことで、ドゥルルダンダン、ドゥルルダンダンっていうのとか、まあ、鼓笛隊ですよね。そういうのを、行進曲調に、まあ、作っていけば、その、2週目からは、とってちってた、たったったったたらったったたの、まあ、下に、ダカダカダカダカダンダン、ダカダカダカダカダンダンみたいなノイズ入れたり、ダンダンダー、ダンダンダー、ダーダーダンみたいなとかね。まあ、そういうことで、なんていうのかな、ミュージック、ミュージシャンの世界って、もう最初からなんかレベル高いんだけど、我々が知ってる音楽って、ていうか私が知ってる音楽って、明治維新までなんですよね。だから、そう、明治維新までで言うとさ、官軍マーチって知ってる？官軍マーチって、宮さん宮さんなんだけど、宮さん宮さん、お馬の前のひらひらするのはなんじゃいな、とことんやれとんやれな、これは朝敵征伐するぞと、錦の御旗じゃ知らないか、とことんやれとんやれなだけど、あれ、官軍マーチって、最初、ててててててててこれ横笛です。てててててててててて、あれ、遠くから聞こえてくる官軍マーチって何なんだろうね。哀愁漂うけど、偉いことになるぞっていうね。ててれてってて、なんか記憶の彼方から、なんか、やっぱ亡霊チックだよね。てーてーてーてれてーてーてってって、てーてーてーてって、だんだん近づいてくると、でーてーてーてーてーてーに、まあ太鼓も、だーだんだん、だーだんだんも入るよね。てーてーてーてれてー、てーてーてーと、たーたーたんたらたんたーた、ずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃ、てーてーてーんてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーと、てーてーてーのてーのてーてーてーてーてーてーてーと、たてーんばれた、とことんだれとんなれとんたんつんとんつんたんつんたんみたいなね。まあ、こんなんだと思いますわ。で、いわゆるね、なんかゴージャスになる前の時代で僕はやっぱり考えるともう十分それでええんちゃうかと思っていて、だからファミコン音源は4音までしか使えないじゃなくて4音も使える。で、もうまずは1音でメロディーなりを作れと。で、2音までで相当何でもできるんやないかなと僕は今は思っております。はい。まあ本当にその1音でもですね、結構電流のその流すスパンとかですね、 その細かいところの調節でですね、こうビブラートかかったようなんとか、その本当にいろいろファミコン音源豊かなんで奥が深いんで、1音だけでもね、あの相当いろんな音がまあ出せるわけですね。だからあの任天堂のその BGM ずっと好きでしたけど、やっぱりあの拳がかかっているっていうのは特徴ですよね。でファミコン時代からそうで、まあディスクシステムはちょっと音源1個多くなってるらしいからちょっと参考にならないかもだけど、まあ謎の村雨城なんかね、とんかん、あのまああの三味線の音とかで、まあファミコンでも出せるんかな、とんとんかんトンカントンカントンカントンカン、テンコカンコンカンカロギンコンカンコンカンコンカンカンカロンコンコンコンコンコンコンコンコンコンってやつですけど、あれ城の中の BGM、ウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイだな、おにゃのにゃんだまわ、ウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイだのだのだのだのだらにんどんだらにんどんだらにんどんだらにんどんだらにんどんだらにんどんって、まあ名曲ですよ。でね、なんか村雨城の音楽なんて難しすぎて行ったことないけどね、でもあの演歌調でなんか歌詞がついてるんちゃうかっていうぐらいビブラート入るんですよね。でああいうのとかもやっぱね、ファミコン作った任天堂ですからね、あのファミコン音源最大限活かすのはやっぱ得意だったみたいですね。で今まあ逆になんかちゃんとした楽器でね、こう打ち込みとかするとなんかビブラートとかちょっと恥ずかしくてあんまつけれないと思うんですけど、あのいわゆるファミコン音源だと、いいよよよよよよってこう電子音だからいいよよよよよっていうあのビブラートかかるのとかって、あのかっこいいなって思えますよね。うん、でそのやっぱりエコーとかそのビブラートとか、まあ細かくこう音がシャキシャキ切れてるのとかって、なんかジャンル依存というか、ホラーものとか、そのバトルものとか、いろんなそのアジアものとか、そのゲームの内容と、やっぱ音の感じっていうのは、なんかリンクするところが、まああるよねって思うね。やっぱそのパルテナの鏡とか、やっぱね、なんか珍しいジャンルで、ギリシャ世界みたいなんでね。で、キリスト教のヨーロッパと違う、またオリエンタル世界っていうことで、あれなんか、なんとも言えないアートですよね。パルテナの鏡の世界ってね。うん。なんで、ああいうのは、最近なんかあんまお目にかかないけど、やっぱオリエンタル社会とか、世界とか、第三世界的なものっていうのは、もっとゲームでね、見たいよねって、なんか思いますね。で、なんかこう、ホラー系とか、いろんなゲームがやっぱ、ファミコン時代にももうできて、そのたびにこの音の感じですよね。ドラキュラとか、ああいうのがちょっと、ホラー系が入ってて、で、やっぱ音に、そのケレン味というか、ちょっと不気味な感じのビヨンっていう、響く音みたいな感じですかね。ゴシック世界というかね。で、やっぱそれに例のコナミの、まあ、独特のコナミらしい、ボヨンヨンヨンヨンみたいな音がね、得意でしたよね。テレポッパー、タレトロリャー、タタタラーっていうやつね。ポンポンポロポリン、ポンポロン、ポロポロンポロンって、もうあれがやっぱホラーっぽいんですよね。そうそう、スリラーみたいなね。ポンパンポロリロン、ポンポロンポンポロポロン、テレテツタレトルテートタタラーって言ったよね。そうそうそう。だから、そんな感じで、で、やっぱ和風っていうのは、和風っていうのはやっぱファミコン日本のやつだったから、いかにゲームはその、西洋ファンタジーの世界に依存しないでいけるかっていうのがすごい僕も、未だにやっぱり引っかかっていて、忍者くんとかね、チントロパンタラチンカーンとか、なんかチロチロチロチロチロチロチロチロとかね、和風の音っていうと、やっぱ三味線琴、とかが、なんか、あと、尺八とか、やっぱ独自の楽器だよね、琵琶とか。 そういう章とかね、そういうものの雰囲気って結構電子音でむしろ得意だよなと思うわけよ。アコースティックのその楽器でじゃあ章とか探すとあるのかと、なんか見からんと思うし、あったとしてもなんかちょっと違うなみたいなことになると思うよね。で、だから三味線はわかりやすい。歯切れがいい音やね。カンカラコンカン、カンカン、カンコロカン、コンカラケンコン、カンコンカンコン、コンカラケンコン、カンカンカンというような、まあそういう三味線の音っていうのは、まあカンカラコンコロ、カンカラケンケンってしとけば、まあ、ぽいけど、琴とかはね、なんか、トロトロトロトロトンっていう、あんな感じやね。そう。ドラクエの寝た時の、テレテレテテンテンの、まあ、日本版を考えるならってよく考えるんやけど、やっぱポロリロリロリロリンやろうなと思うんですよね。やっぱお琴の音色のようなものなんちゃうかなって思ったりしますね。やっぱ宝箱開けた時みたいなああいう音っていうのは、まあ、すごく重要で、ゼルダの音とかもありますけれども、なんていうの？やっぱ和風の RPG 作る場合にそういう音をやっぱ全部作れるようにしておきたいよね。そういうところで和っていうのが、まあ出ると思います。でもゼルダでもね、やっぱ未だにシーカーダンの甲賀様戦とかがすごく和風な BGM でね、コンカンカン、コンカンカン、コンカンカン、ケン、ケン、ケンって、本当に三味線音楽ですよね。コンカラカン、コンカラカン、コンカラカン、ケン、ケン、ケン、コンカンカンカン、カンカン、ケン、ケン、ケン、あとは太鼓ですよね。ドンドンドンタロンタン、ドンドンドンドンタロンタン。だと、僕本当にね、再現したいなと思ってるのはだんじりなんですよ。だから、だんじり囃子とか祭り囃子っていうのはやっぱ日本人の根っこに刺さった音楽だと思っていて、太鼓の音とかも、ドンドンドンっていう音は結構、ファミコンは結構いいのが出せるんですよね。で、ドンドンドンって、ドンドンっていう音は出せるからね。で、大事なのはこっからカンカンですよね。太鼓の縁を叩いた時のこんからカンカンがいかに乾いた音が出せるかだと思うんですけど、多分ファミコンはいけると思うよね。だドンドンっていう太鼓の音と、やっぱこっからこんからカンカンって乾いた音。で、それだけで、まあ、太鼓のなんかね、祭り囃子みたいなのできそうやけど、そこにもう一音やっぱり鐘の音やね。カンカラカンカラっていう音やね。そう。だから、そのカンカラカンカンキンコンカンキンコンカラカンカンカンカンカンっていう、まず鐘の音と太鼓ドンドンドンカラカッカ。だから太鼓いうのは音は楽器が2つは合わさってる楽器やもんね。コンカラカンカンの部分全然ちゃうとこ叩いてるから。で、まあその鐘っていうのはまあトライアングルみたいな音でええんやろうけどね。キンキンキンコラカンカンって。でも、だんじりとかで叩いてる鐘っていう手で持つ鐘ね。ちっちゃい皿みたいなやつ。あれって、コンカラコンカラカラカラカンカラカンコロコンカラカラカラカンっていう音やけど、あれ鍵盤も何もついてないから、あれ音程はないんやと思うよ。音程はないもん同士ですよね。太鼓も音程はない。で、縁を叩いてもドレミファソラシドはない。だから、それでだんじり囃子とかできてるってすごないですか？つまり音程をね、素人は入れていくのは難しいでしょ？音楽にすんのは。でも、祭り囃子とかは音程が多分ほぼいらん。だから、だんじりってね、まあ、地域によって違うでしょうけど、僕の好きな兵庫県南東部のだんじりは、大阪のだんじりとは違います。大阪のだんじりっていざ聞くと全然違って、どんなやったかな？ものすごい早いね、大阪のだんじりは。もうちょっとわからんわ。で、こっちのだんじりは、でんでんでんでん、でげでげでんでん、でげでんでんでんですわ、基本は。で、もうちょっと早い。で、だがだんだがだん、だがだんだがだん、だがだんだがだん、だがだんだがだん、だんだんだがだん、だが、これですね。だがだんだがだん、だがだがだがだんだんだんだがだん、だがだんだがだん、だがだんだがだんだがだがだがだんだんだん、だがだがだがだんだんだん、だがだがだがだんだがだんだがだがだがだんだがだがだがだんだがだんだがだんだがだんだがだんだんだんだんだがだがだんだん、だらだんだんだん、 ダガダガダガダガダガダガダンダンダガダンダンダンダガダンダガダンダガダンダガダガダガダンダンダンダガダンダガダガダガダンダガダンダガダガダガダガダガダンダンダンダガダンダガダンダガダンダガダンダンダンダガダガダガダンダンダンダガダガダガダンダンダンダンダンダンダガダガダンダンダガダンダンダンガーダガダガダガダガダガダガダンダンダガダガ、俺カーブするとき90度横に引っ張るっていうね、めちゃくちゃ強引な、車輪は発明できたけどハンドルは発明できなかったこの大和民族の面白文化現象ですもんね。そうそうそう、横に曲がるときは紐で引っ張る以外に何も思いつかなかったんで、その時の掛け声たる音楽がそのサビの部分のダンダンダンダンダガダガダンダンダガダンダンダンなんですよね。で引っ張れよって、今引っ張れよガーで2回引っ張らない、45度ずつ曲がらない、一気に90度危ないから、ダガダガダガダガダガダガダンダンダガダンダンダンガーってね今ので90度右折しましたけど、でまた前進するその速度設定はいわゆる音楽の方でゆっくり、微速前進ですわ。ダガダンダガダンダガダン。あれ、でもほんとずっと憧れてたな、中に乗ってる連中。でね、あれね、休憩所とかでね、休憩して子供たちにカレー配ってる時とかってね、太鼓は休んでて金だけね、チンチロチンチロチンチロチンチン、チンチロチンチンチンみたいにね、金だけ仕事し続けたりするんですよ。カンカラ、だから、だから、チンテンテンテンテケテケテントンテケテンテンテンっていうのが、ちょっと休憩中は、なんかリズムゆっくりになって、ケロキンコンカン、ケロキンコンカン、ケロキンコラキンコロキンコロキンコンカン、コロコロケロキンコンコンっていうのをずっと続けるみたいな。で、太鼓がもう鳴り出したら動くぞっていうことやから、だからあれね、面白くて、なんで面白いかって、これ実は進軍音楽なんですね。軍隊音楽なんです。それ、昔の日本の戦争で、軍隊が、歩くときに太鼓を叩いてたんですよ、やっぱりね。で、それが戦国時代とかは、太鼓を一つで四歩進むとかあったんですよ。で、ドン、チャッチャッチャ、ドン、チャッチャッチャ、チャッチャっていうのは歩く音ね。チャッチャッチャドン、チャッチャッチャみたいなんで、一個で三歩歩くんかな。で、そういう風に、やっぱりね、リズムがね、これあれ、イギリスの方だと、あれですよね、バグパイプが進軍用の、まあ、行進用の音楽として、軍隊に必ずね、昔からありますよね。バグパイプは、めーやからね、めー。あれもファミコンで出せるで、あれ。バグパイプ最高やもんな。やっぱ異形な音楽最高ですもんね。音楽の話にするとやっぱテンション上がるのはまた最高ですけどね。バグパイプはちょっとメモっとこう、できればファミコンで再現したい曲集の中に。ちょっとバグパイプと、だんじりは書いてますよね。バグパイプ。バグパイプも、まあ、複数の楽器の集合体、ですよね。だからあれいっぱいなんか筒みたいなついてますけど、同時に3つぐらいの音出してるから、まあ1人で演奏してますけどね。あ、元祖ファミコンですよね。そうだから、あれベースはなんかずっと袋を押してブーっていう音を出すんですね。ブーっていう音はベースでしょうね。ほとんど変えないんでしょうね。で、まあメロディーのとこは口で両手で持って笛みたいに吹いてるとこはメロディー作れるんでしょうね。だから、プープープープープープープープープープープープープープープープープープープープープープープープープープっていうのが、まあメロディーですよね。もうファミコン用にあるかのような。で、袋でずっと出してるのが、ブーで、これベースで、多分、ブこれメロディーの方をちょっと想像しといてください。タタタタタタタにベースは何かなって言ったら、多分1音やった。1音っていうか音程も変わらんっていう。で、たまにこのベースもなんか脇の締め方ぐらいでちょっと音程変わるんかなって思うと、 ブーバービーボーぐらいは変わるんかな。でもそんなに変わんないよね。だからブーブービー、だからブーバーぐらいパーで、それはそんな高い音出えへんか。だからまあ基本ブーでしょうね。で、あの羊のね、なんか腸かなんかで作った袋をブーって押してる時に出る音は本当ビープ音一択なんやと思いますよね。で、他になんか筒が何本も出てるけど、あれってなんかちょっとやっぱ高い音とか出すときはあれ加え直すんかな。てーてーてーてーてーてー、だからてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅとぅあの端子ケーブルが出す音ですよね、ブーっていう音ね。うん、いやなんでね、結構だから単音で、単音かもう2音で大抵のもんいけんちゃうかっていうのはありますね。だんじりなんて贅沢な方で3音ですからね。だからファミコンだと3音言うても好きに3音使われへんから、ノイズとトライアングルっていうのはね1個ずつなんですわ。でパルスっていうのが2個使えるんですけど、太鼓やとドゥン、ドゥンっていう音は基本ノイズじゃなくて、だから、ノイズは角を叩いた時の乾いた音に残しときたいね。カラカンカンっていう、カラカンカンにノイズを残しておくとしたら、ドゥン、ドゥンはトライアングルの方で、トライアングルっていうのはね、ちょっとくぐもった音でベース音によく使われる。これをか調整すると、ドゥンっていう音になるんで、ドゥン、ドゥン、ドゥン、カラカッカは、この二つ、下の二つやって、で、鐘が、だから、パルスっていう普通のメロディーの方で、で、カンっていう音ですよね。高い、もう、ピアノの鍵盤をポンって叩くような音で、やっぱ再現することになるかな。コンカラコンカラコンカラカンカンっていうね。そうですね。で、鐘やから、金属楽器やから、やっぱ、一回叩いたら響くっていうのはあるんでしょうけど、そういうのはね、できるんですよね、ファミコン音源ってね。余韻どんだけ残すみたいな、できるから。でもあれ、手で持ってるから、あんまり長く引っ張らない音が出るんですよね。コンからコンから、カンからカンカンカンカンって。で、あと、日本の楽器言ったら、鈴っていうね、ちょっと神社系、宮中系になると、鈴。これは、新女神転生とか、スーパーファミコンでしたよね。シャラーン、シャラーン、シャラーン。これやっぱりいいですね。僕が今言ってる楽器って、ほとんど打楽器っていうか、音程ないっていうのがいいですね。音程ない楽器で音楽作られてるやんっていうの、大事なことですよね。だから、シャラーンっていう、音はね、正直あんま好きじゃないというか、怖いやん。うん。浸透系の音楽って怖いねんな。怖なってくんねんな。そう。シャラーンとな、やっぱな、ファーやろ。だから、ファーとシャラーンはな、結構怖い。で、あとドラ。ドラってどんな音？ボーンやったっけ？ボーンか。ジャーンか。ジャーンやな。なんか、そう。中国系の音楽っていうのも、いいよね。中国系の音楽言ったらやっぱ、ランマ二分の一みたいな感じになるのかな。そう。やっぱドラ、ドラ。うん。コアン、コアンやな。中国系の音楽言ったら、コアン、コアン、カラカラカラカラカラカラカラカラ。そうそうそう。よう知らん。よう知らんな。よう出てけへんな。うん。でもね、そう。そのね、変な楽器ってね、ファミコン音源の方が似たような音作れそうですね。アジア系の民族系の楽器の音とかは、多分、ファミコン音源の方が、早いでしょうね。カーン ーンってカーンってなんか変な一個だけ音叩く楽器ありますよね。あとなんかニュータイプのキュキュロリンみたいな音も、あれなんか楽器の妙な楽器で一個だけ出せる音かなんかなんですよね。そう。で、それをそのまま使ってるんですよ。なんで、ああいうのはね、結構ね、その、要は、ストリングスというのかな。なんか、金属をぶったたいて出す音なんで、結構ファミコン音源で、その、電流調整みたいなところいじると出せるんだよね。そう。なのでね、楽しみにしております。やっぱ今ね、なんといっても、音楽まで作るって割り切ってからね、やっぱ相当ね、いろいろね、まあ、楽しみにしてるんですけどね。せっかくですから、なんか、口ずさもうか。パトレーバーの音楽はね、デレデレデレデレデレデレ、タカタカタカタカデデデデデデデデデデデデデデデデデデ、河合健二。デドデドデドデドデデ、デドデドデドデデ。実はあるんですよね、ゲームでね。メガドラ版かなんかね。で、河合健二の音楽が使われてるパトレーバーのゲームって確か1本ぐらいしかない。で、パトレーバーのゲーム自体はね、ガンダム以上ぐらいいろんな、コンシューマーゲーム機とかでパソコンで出たんですけどね、全部違うゲームなんですよね。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、だだ、どどだだ。あれ坂本龍一の名曲がやっぱり、音数が少なくて、簡単そうでかっこよくていい、好きですね。やっぱりオネアミスでしょ。タンタン、トントン、タンタン。タンタン、トントン、タンタン。もうこれだけでいいという。すごいですね。でも、ノイズも使いますよ。タンタカタン、ツンツンタカタン。タンタカタン、ツンツンタカタン。タンタカタン、ツンツカタン。タンタカタンタンツン、タンタン、トントン、タンタン、もう名曲です。もう著作権違反です。それから、やっぱ戦場のメリークリスマスは、ダンダンダンダンダンですよね。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンですよね。なんかほんと架空のゲーム、オープニング、戦場のメリークリスマス作りたいですね。タンタカタンってもう、あれ、それで、たらたた、続きがありますもんね。そう、だったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったで、たけしの、よのいじゃない、なんとか軍曹いうのが、日本兵が、収容所を回って回る映像みたいなのがあって、で、その、いろんなゲームのダイジェスト映像ですよね。朝鮮人のキムっていう日本兵が切腹させられるとことか、やっぱ、ローレンスじゃない、あれと、アメリカ兵の特殊部隊のやつと、こう、よのいっていう、坂本龍一がキスするところとか、で、最後、ミスターローレンス、メリークリスマスのとこはやっぱ、リアルなドット絵が欲しくなっちゃうな。うん。でも、やっぱりな、名曲は名曲やもんな。そう。で、坂本、この話、前被ってたごめんな。コンピューターおばあちゃんが何度もやってんねんけど、コンピューターおばあちゃんも実は坂本龍一が、まあ、完成させとって、であれって素人が NHK に応募してきた曲なのね。みんなの歌の。で、それ、最初、ちょっと違うんですよね。僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューターなんですよ。これ、坂本龍一版はもっと歌いやすくなっていて、僕のおばあちゃんは明治、もう戻らん。明治生まれのコンピューター、算数、国語、社会、何でもどんとこいいさ、なんですけど、元はもっと情緒的で、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター、算数、 国語社会何でもどんと来いさ、ファンファンなんですよね。これみんなの歌バージョンより複雑ですからね。うん。ね。で、これがね、やってんのが、坂本龍一の妹分みたいな、その女の子がボーカルやってる若手の、シンセサイザーバンドがあって、で、今はもう存在してんのか知らんけど、そこがですね、その最初、素人の人が作った曲を奏でたんですよ。NHK ホールみたいなところでね。そのところの YouTube に上がってますから、もうその時のコンピューターおばあちゃんは、ゆっくりしてるんですけどね。でも最高。で、テレビでよく、だから今一番よく出てくるのは坂本龍一バージョンで、YMO かなんかで、コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、ウォーウォーウォーウォーウォーウォー、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター、明治生まれのコンピューター、算数、国語、社会、何でもどんとこいさんなんです。だけど僕の中の正しい方は、明治生まれのコンピューターなんですよ。で、何でもどんとこいさなんですよ。ちょっとやっぱ心がこもってる。ね。で、その後の、なんか、足腰各尺理論はなんとかみたいなね。そう。もう、最高ですよね。韻を踏んでてね。そう。コンピューターおばあちゃんはゲーム化しましょう。はい。ゲーム化しましょう。メトロポリタンミュージアムみんなの歌シリーズね。そうそう。タイムトラベルは楽しい。メトロポリタンミュージアムですよね。タイムトラベルは楽しい。タラタラタタンテンテンテンテレテレンテンですよね。そうそう。いやいやいやいや。名曲はね、こう、女声の歌でもおっさんが歌ってもゆっくり歌って様になるっていうのが名曲や思ってますからね。なんかね、山の葉、月は道と思ってますからね。うん。やっぱ名曲はおっさんがとうとうと歌っても様になるっていうね。切り裂いたでしょうね。闇が燃えでしょうね。震えるって糸にでしょうね。もう、習字ででっかい字書くみたいな歌い方したいですね。愛の歌宝か、兄でしょうね、やっぱね。うん。そういうのが大事って思うんですけど、いかがでしょうか。もうこういうラジオ大好きで、はい。次の曲は言って自分で歌うっていうね。いやいやいや。リトルスターウォーズ、ドラえもん、武田鉄矢、少年。あれ、あっちの方が良くない？西遊記、町秋の西遊記、ね、時は今でしょ、ガンダーラね。ガンダーラ普通に流行歌ですけどね。その国の名はガンダーラ、どこかにあるのろろだだ、どうしたら行けるのだろう、教えてほしい、ガンガンガンガンダーラ、ガンダーラ、エシポジインディアンですけど、これは劇中で使われる切ない BGM。ゼイシーポージーハナインディアンハニーホンヘンファンファンっていうね。あの曲何なんでしょう。ああ、でも呪術なぎに出てくるのは、やっぱ NHK 人形劇三国志。ダンダンダララン、ダララン、ダララン、ダンダンダララン、ダララン、ダララン、星が流れる夜ですよね。人は変わる、ダンダンダララン、ダララン、ダララン、ナナナナ、ナナナナヌ、ネネニヌ、なあなあなあ、どんどんだららん、だららん、だららん、へぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇへぇ もうサビの部分じゃないのに気持ちいいっていうね。サビの部分はまた、ダンダラダンダンダンダンダン、好きなら好きと言えない心に、人はいつも苦しむ、タンタラタンタンタンタンタン。ナラニノナンダリロ、リロリロリンドロリレ、ナナナナナナナナナナ、ツントロジンタンキンコンキン。それで最後、ドンドンドン、ドンドョンドョンドョンドョンドョンドョンドョンドョン。ジョンジョンジョンジョンジョンジョン、星が流れる夜ってループできるっていう、もう最高ですよね。だから僕はもう人形劇三国志はもうゲーム、最終的にはゲーム化したいと思ってますよね。ディディドディディディディドディディドディディドタリラリラリラリラーンボーン言うてね。はい、チャプター1。なんか、乱世の勧誘って言って。そうそうそう。次回予告とかはそんなんでしたもんね。ティロリー、ティロリロ、ダンダラレイ、バーン。だって、島田紳助とコンビの松本龍介が、ストーリーテリングですもんね。次回いよいよどうなりますか？楽しみですねって言って、やっとったからね。最高やってんな、あの頃って、すべてが。うん。いやいやいやいや。100万トンのバラバラ知ってる？100万トンバラバラ PSP のもう素晴らしい空中ディグダグやねんけど。これはファミコン版俺が作ってもええと思ってんねんけど。曲中に流れへん、ゲーム中流れへんテーマソングがもう名曲で、100万トンの勇気抱えてもっと評価されていい曲やと思うんやけどな。なんかね、遠く青空を乗り越えて、巨大な戦艦やってくるっていう曲で、まあ、いわゆる、軍歌ですよね。そう。その世界の軍歌みたいな。でね、100万トンのバラバラって結構難しい曲ね。100万トンの出会いと別れ、100万トンのバラバラ。これも、とうとうと歌う方がいい。100万トンのバラバラ、ヘイヘイですからね。100万トンの出会いと別れ、100万トンのバラバラ、100万トンの勇気抱えて、100万トンのバラバラ、へいへい、100万トンの出会いと別れ、100万トンのバラバラ。今の、演歌調のとことって、ファミコンとかでやると鳥肌なんですよね。その、100万トンの出会いと別れのとこですね。あれは、普通に歌えば、100万トンの出会いと別れですけども、そこにね、一個入れますよね。100万トンの出会いと別れっていうね。で、こういうところで震えが来ますよね。ファミコン音楽で聞くと。100万トンのバラバラ、100万トンの勇気抱えてですよ。ほんとね、てーてーれれれーとたりろりったら、たりろりっとたりろりっとたったたりろりったたりろろたりろらったら、たりろらったたりろらったたったたりろらっていう軍歌調なんですけどね。でもね、多分ね、悲しいバージョンとかもいけますよね。はーはーはんはんはん、はーはーはーはん、夕焼けのシーンみたいなね。はーはーふーはんほんほん。うーひははえへみたいなね。そう。だから、100万トンのバラバラはね、また YouTube で聞いてください。名曲ですからね。これもね、かぐや姫の物語、天人の音楽、久石譲はね、ファミコン音源化してる人結構いるんですけどね。てんこんたんたんたんたんたんたんたん、たらんどんたんたんたんたんたんたんたんという曲で、久石譲の曲はもうナウシカの時から大ファンやけど、もう最新バージョン、天人の音楽に勝るもんないなっちゅうぐらい好きで、タントンタントンタントンタン、タランタントンタラティントンティントンって、死んだ時、自分がリアルに死んだ時に聴きたいなっていう曲っていうか、もう脳裏にこの曲が流れてくるやろなっていうぐらいの曲なんですよ。よくこんな曲作れるわって思う。テンコンタントン、テントンタントンタン、タラントンタントン、タンタントンタントン、 テントンタンタラトンタントンタラントンタンタラトンタンテンテントンタンタタラントントンタラテントンテントンテンタンタントカタカトンタカテントントンとかタカテントコタンタンフワフワフワフワフワテンポンタンポンタンパンポンパンテントランポンツンパラテントンパンポンパンパンポンってフッホッホとか変な音とかも入っていくんですよね。なんぼでもね、なんかいろいろみんな参加できるって感じで、もちろんなんか下にね、なんかスネアの音みたいな、つったかつったかみたいな音入ってるバージョンもありますけど、でも基本はその1音で、キンコンカンカンカンカラコンカンキンカランコンカンカラコンカンコンカンカンカンっていうのが、まあ、メインメロディーで成り立っていると。で、合いの手みたいなのを、もうそれこそ人の声とかで、おっはとか入れてもええっていうような、いや、天才的やなと思うんですけど、やっぱ音楽してない方が断然いいだろう。ナウシカがコルベットに追いかけられる BGM っていうのは、ダンダンダダンダダンダンダダンダダンダンダダンダダンダンダダンダデコデコデコデコデコデコデコデコデコデコデコデコ、もう楽譜いらんやろっていうレベルじゃない。だからやっぱなんか打楽器でね、音楽作る方が好きだな。うん。でこでこでこでこでこでこでこでこ。で、タララタタタタ、タララタタタタタタ、タララタタタタはまあね、メロディーだけどね。うん。なくてもいいかも。うん。あれだから、タララタタタタと、チーターという音と、まあまあ数えか。で、ダンダンダダンダダン。一番やっぱりいいのは、ダンダンダダンだからな。で、あと、機関銃の音の方が、楽器よりいいもんな。ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ子供たちが引っ張ってだんじりがうなりを上げるあの音が BGM ですから。ね。だから、エンヤーサーって言って引っ張るんですけど、曲がるときに、だんだんだんだん、だがだがだんだん、だがだんだんだん、ガラガラガラガラガラ、だがだがだがだがだがだがだんだん、だがだんだんだ、ぐるぐるぐる。そう。こういうね、あ、知ってる？小室哲也の天と地と知ってる。あれね、天と地とって僕も戦国時代を描いた日本の映画で一番ぐらい好きな映画で、もうめっちゃ名作やと思ってんねんけど、評価低くって。あれ、角川春樹かなんかが監督やねんけど、だー、だー、だー、だー、だーって、これが小室哲也の音楽で。もうこんなんね、久石譲のあの、トルメキア帝国、ラーラーラーラーと、どっちも一緒やんっていうレベルですけどね。うん、でも、違うんですよ。あの、天と地とは、ダンダンダダダダンダンダダダダダダダダダダダダダダダン、まあ、こんぐらい誰でもできるわっていう感じですね。でもね、違うんですよ。なんかね、メインテーマがね、ね、タタタタタタタタタタタタタタタっていう曲で、これはまあ小室哲也メロディーですよね。でもね、戦国時代にね、違和感と共に合うんですね。いや、やっぱね、この時代80年代とかかな、あの、なんかね、合わないものを合わせたらすごく合う、天才的に合うっていうのがあって、なんかね、203高地っていう日露戦争の映画では、さだまさしの、山は燃えますかっていう曲、最後に入って、ものすごい違和感あるって言って、当時叩かれてんけど、めっちゃええねん、今聞くとね。それとか、さっきの、ドラえもんの映画の武田鉄矢の曲っていうのが、もう当時めちゃくちゃ叩かれて、なんで子供向けの映画にこんな大人っぽい歌やねん、みたいなね。めっちゃ叩かれたんやけど、めっちゃ合うんですよね。この違和感が合うよっていうのをなんとか現象って言うんですけどね。で、結局その時代劇やのにシンセサイザーのその新進気鋭の人に頼むっていうのは、やっぱ多かって良かったですよね。だから戦場のメリークリスマスもそうやし、その後のね、ラストエンペラーなんかも坂本龍一ですよね。 で、だんだん坂本龍一が、そのクラシカルな、なんかピアノ弾くようになりだしてから、なんやねん、みたいなね、お前ピコピコ音なかったことにしようとすんなや、みたいなのがね、嫌ですけどね。パタリロ、ゲーム化されてない。パタリロとやっぱ飛んで埼玉は絶対ゲーム化すべきだと思っていて。やっぱ、ククロビン音頭がね、花はらんまん咲き乱れ、天下太平マリネラの、ですよね。ま、なんとかマリネナイチの美少年。あ、よいよいよいですよ。我々やっぱ日本人ですから、盆踊りとか、身近にあるわけです。なんで昔、あられちゃん音頭とか、夏場には必ずこう、盆踊りで使える音楽にね、エンディング差し替えられてましたよ。だから、ジャリンコチエなんかも、なんか、ものすごく関西の方の盆踊りだと必ずジャリンコチエの、音楽聴いたなっていう印象があって、ジャリンコチエはでも音頭ありましたっけ？だあったように思うな。なんかチエちゃんがこう、河内音頭踊ってるアニメが延々流れるのを、なんか覚えてんねんけどな。あれ、何やったっけ？ジャリンコチエちゃんって言ったら、オープニングが、ドンダランダン、ドンダラランダン、ドドンドドンドンドン、あらよっとて、トーラの軍都市、なんとかのパッチ、ならんの歯ブラシぶら下げて、でさ、名曲ですよね。チャウス山でどんこつり、ええー、とこが出てきて赤っ端、せっせっせっのよいよい、あれも最初太鼓ですよね。どんどん、どんたかだった、どんどんどんどんたかだったって、でれんでんでんでれでんでんでれんでれんでん。あらよっと、ハーマのアンドチフラのパッチ、ムカデンのハーブラッシュンブラランケット、ドンドドンドン、チョスイヤーマでドンコツリ、エテコが出てきて赤っ端、せっせっせっせどよいよいよい、うちのカバンに大きさん一つ、あれ、明日の分の大きさん一つ、油の煙がすり荒らす、あ、バケツの悲惨捕まえた、うち、あれ？これエンディング曲じゃなかった？オープニング曲歌ってたのエンディング曲になってない？これオープニングすごいな。2曲分ぐらい美味しいやん。じゃあエンディングがあれか、音頭か。ジャリンコチエ、音頭どんなやったっけ？ちょっと今調べていい？みんな覚えてる？ジャリンコチエ、音頭。あれ？携帯ないで。あ、携帯どっか、この辺置いとるの。あったあったあった。ジャリンコチエ、エンディングどんなやったっけ？こういう気づきが大事やからね。YouTube、YouTube。YouTube で、ジャリンコチエ、エンディング。ジャリンコチエ、オープニング、エンディング、エンディング。あれや、グッグッグーグーグッグーグー、煙の中に歯が4本や。もうめっちゃよな。今、俺が歌った一節だけでもなんかもう、清らかな音って感じせえへん？煙の中に歯が4本って、ものすごいなんか清らかな印象があんねんけど。ちえちゃんの笑う歯が4本、ジェッケッジュー、ジュジュジュジュ、あ、ジュジュジュジュ、ジュジュジュっていう曲やねんな。ジュジュジュジュ、ジュジュジュジュ、煙の中に歯が4本、ちえちゃんの笑う歯が4本、たた、たた、たたたたた、元気な下駄の音がする。元気な下駄の音がする。たまにはシャラズルなるけれど、はっはーですわね。明日になれば、たたたたた、元気な下駄の音がする。もう、これね、曲も短いのに、全部入ってるやんっていう名曲。もうここ書いとこう。ジャリンコチエンディング。ジャリンコチエ、エンディング、じゅ、じゅ、じゅ、じゅ、じゅ、じゅ、じゅ、いや、もう一回、じゅ、 ジュッチュッチュジュッチュッチュ煙の中に歯が四本ち。それがたったたたたたたたた元気な下駄の音がするやん。で、元気な下駄の音がするやったっけ。たまにはシャラズルなるけれど、はっは。あの、シャラズルって言って、下駄の音をね、その、ね、カランコロになるだけの、ね、擬音からシャラズル。たまにはシャラズルで、全部絵が浮かぶやん。ちえちゃんが何か落ち込むことがあって、学校からの帰り道、その下駄がシャラズルなっているって、もうな、昔の昭和の人間は神やからな、みんなな。それで思い出したけど、やっぱ一休さんじゃない。やっぱゲーム、ファミコン版一休さん作らんなあかんちゃう。母上様ですよ。お元気ですか？昨夜杉の小杖に明るく光る星一つ見つけました。チャラチャラチャラチャラ。星は語ります。母上のように強く優しく。私は星に語ります。くじけませんよ。男の子です。大人になったら、ななぬぬぬぬぬぬ。いつか多分。それではまた、お便りします。ちゃちゃ。母上様、一休やけど、これすごいよな。だって、一休さん見てて、エンディング見るまで、これ、一休さんすごいやばい立場に置かれているって気づかへんやん。っていうか大人になるまで気づかへんやん。なんなんあの悲しい歌って。明らかにこれ、母上様って歌聞いたら、幽閉されてんねんな、一休さんって。で、そのお母さんね、そう遠くないところに住んではるけど、お便りできへんのよね。お便りできへんから、月を見て、お母さんのような月を見て、その月に語りかけることでお便りに変えていると。で、その同じ月をお母さんも見てくれてるかもと思ってね。で、またお便りします。お便りできへんから。わかる？お前らわかる？そう、読解力ないからな、お前ら。な？お元気。夕べ杉の小杖に、明るく光る星一つ見つけ、あ、星や。星に向かってね。星一つ見つけました。星は語ります。母上のように強く優しく。私は星に語ります。くじけませんよやから、やっぱり一休さんは何かこう、幽閉されとんよね。で、何かこう身体の自由を奪われてんのよね。で、でも我慢すると。そして、大人になったらお母さんを助け出しに行きますよ、みたいに誓ってるわけよ。で、この真相というのは、やっぱ天皇家の派閥争いの中で、その、まあ、それに負けた方の一休さんは、お坊さんになれと寺に放り込まれとるということですわね。で、そのお母さんは、目かけかなんかで立場が弱くて、まあ、どっかに住んではるけど、いわゆる不遇な、女性であるみたいな。で、そういう中で一休さんは、その、メラメラと、何クソ見てろよみたいな気持ちを、あの将軍名言うて、思ってるってことやろ？あれ天皇家か知らんけど、武家なんかもしれんけど、まあ、将軍家なんかもしれんけど、まあ、そこはまあ、とにかく高貴な人の子供の一休さんが、その当時の社会の都合で、まあ、お前は、坊主になれと。で、でも、長男とか次男とか死んで、いわゆる皇位継承権が回ってきたら、還俗させるぞみたいな、まあ、ご都合主義的な、仏教の使い方ですもんね。その中で、一休さんが、やっぱその、将軍様にいろいろ召されて、いろんなこう、知恵を振るっていうのは、結局持って生まれたやっぱり高貴な血が、頭の良さに反映していて、で、やっぱり、どうしてもこう、頭角を表してくるというか、こう、隠しようもない育ちの良さというか、 頭の良さ、血筋の良さが出てるっていう話ですよね。でも、あれをあまり出しすぎると、その、こいつは殺しておかねばやばいっていう勢力が動き出しますし、その時にやっぱり一休さんの首を取ってこいって命ぜられるのは、もう二人とない、それは新右衛門なんだと思いますよね。だから、新右衛門さんが、やっぱその泣きながら一休さんの首を取らないといけないっていう話になると思うんですよ。でも、じゃあ、新右衛門さんは将軍を裏切って一休さんと逃げるのかっていうと、多分そんなことはない。やっぱり当時の侍として、その、どんなに、まあ、苦しい胸の内があっても、その、ちゃんと、そういう主君の命令に背かずに、一休さんの首を取って、届けるという、まあ、そういう武士なはずです。だから一休さんも、新右衛門さん好きだけど、でも、いざとなれば新右衛門さんの手から逃れないといけないって、どっかで腹積もりしてると思うんですよね。で、まあそこにやってくるやっぱ山伏でしょうね。南朝型の使いでしょうね。で、一休様って言って、一休様というか、義年様とか、なんかそれなりの本名を言うんじゃないのかなと思うんですけども。それで、やっぱりその、和歌山からもそう遠くないでしょ？その、多分お寺奈良かなんかでしょ？京都からそう遠くないか。京都の将軍に用命されるからね。京都からそう遠くないと、言うならば京都周辺の五山、山なんですか？京都から相当近い寺ですか？なるほどね。そういうところで、伏見なんかじゃないの？知らんけど。でもやはり南朝側がアクセスしてくるんでしょうね。で南朝側本拠地って言ったらやっぱり和歌山県とかでしょうからね。吉野、奈良吉野とか、やっぱ日本の秘境がね、すぐ近くにありますから、そういう熊野から参りましたとか言って、忍者の先駆けみたいな連中が、やっぱりこう、そそのかしてくるっていうのはあるんじゃないですかね。で、その、足利将軍の時代で結構黄金期ですけどね。で南朝型完全に消え失せてはいなくて、そしてまたその足利は、あれでだんだん戦乱、応仁の乱とかで戦国時代突入していってしまいますから、そういう際どい時代に、そう、一休さんも、本物の一休さんもなんかもう戦乱で荒れ果てた、その、日本とかを旅して、なんかね、もう人々を救済したとかなんとか言いますけど、ヒーローですもんね。だから本物の一休さんもヒーローですけど、結局その、世の中がもう荒れ果てて、日本が荒れ果てていた時代、それは人間がダメってだけじゃなくて多分自然災害とか多かったんでしょうね。気候変動とかでやっぱりもう至る所でうまいこといかない時代っていうのが、まあ足利将軍家も滅ぼしていったんでしょうが、そういうまあ末法の時代というかアポカリプスな時代というか、でそういうところを一休さんが生きるゲームなのかな、アドベンチャーゲームなのか、うん、いや、やっぱね、なんぼでもゲームできますからね。なんぼでも今アイディア渋滞してますからね。いやいやいやいや。著作権的に大丈夫な音楽っていっぱいあって、多分運動会で流れていた曲はほとんどアメリカ軍の軍歌でしょうけど、ね、僕ら運動会今でもそうなんですかね。テレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテレレッテリレーの時の曲とかね。で、天国と地獄はテテテテテテテテテテテテンテレテンテンテンテンテンでしょ。あの辺著作権切れですもんね、全部ね。更新はアメリカ軍のタラタラタラタラタラフォールアウトの世界ですね。タラタラタラタラタラタタラララッタラッタラッタですよね。軍歌系は著作権うるさく言われないので、やっぱ軍隊ってありがたいですよね。で、何ですか。騎馬戦って、ね、BGM なかったですよね。騎馬戦って。その代わり太鼓でしょ、やっぱり。どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんみたいなね。いやー、騎馬戦をね、やっぱり、団体でやるっていうのがロマンですよね。うん、で、そう、組体操といえば必ず、ボレロですね。そう。で、わ、ファ、ファ、タリラリラリラリラリラリラリラリラリ、ドンって終わるっていう。 あれ、ね、じわじわ良くなる曲ですよね。そう。たーたらたらたらたったらたー。タラタラタラタタタラタラタラタタタラタラタラタラタタラタタの繰り返しですよね。タタタラタラタラタタタラタタタタタラタタタラタみたいな、だんだん変わるんですけどね。でザンファファですよね。だものすごい盛り上がるんです最後ね。タリロリラリラーラリロリラランって終わるね。そうなんですよね。昔の本当に著作権云々がないような時代の音楽をやっぱりファミコン化するのはいいですね。健全でいいですね。何ですか、トルコ行進曲ってどんなやったかな。トルコ行進曲ってタンタカタンタンタンタカタンタンタンタンは違うか。それチャレンジャーのな。クラシックの名曲著作権切れっていうのは、なんぼでもあるっちゃありますからね。うん。まあ、モーツァルトの曲とかも基本、まあね、耳コピすれば全部大丈夫ですもんね。そう。で、なんか、パトレーバーってファミコン音源化してる人の聞くとめっちゃいいですね、やっぱ。コンディショングリーンとか、あれ本当パトレーバーって幸運ですよね。OVA 版から始まって、で、その、あれとか、テレビ版とかのオープニング曲が当たりですもんね。コンディショングリーンって、タラタタタタタタタタタタタタタタタタタタ夢と勇気をタラタタタタタタ、いつでも願っているわってやつだね。で、チャンチャン、ドドンチャンチャンっていうのがテレビ版か。タンタタラタラタンタ、夢を捨てない、タカタンタカタンっていうやつ。そう。それで、忘れないで、悲しい大人に、そうだから、乗り越えていって、タンタン、ソネバクライダーダダダダダダダダンタダタンか。こっちがテレビ版か。うん。そうそうそう。いや、パトレーバーね、8ビット音源聞いたらね、ほんま震えきますよ。うん。で、やっぱでも、パトレーバー劇場版、いいもんね。劇場版1の、パト1の、やっぱり、つーたたたつーたたたたつーたたたたつーたたたたたたたたたたたたたた、あ、で、パトレーバーって、そうそう、ここは書いとこう。実写版のパトレーバーがいいよね。書いてるかな、もう。あ、書いてるわ。パトレーバーってそう、アニメもいいけど、実写もよくて、もちろん河合健二が音楽やってるからやけど、実写版のパトレーバーって、アニメ版と全然音楽違って、だから、ね、高速道路のオープニングのやつね。そうそう。と、エンディングもいいよね。そうそうそう。で、実写版パトレーバーって、なんか名曲多いですよ。サントラあたりですよ。実写版のパトレーバーってね。オープニングは、なんか、そうそう。でででんでんですよね。そうそう。そう、ででででんででんでんって、もう、テレビ版とかに全然ない音ですよ。うん。タラタタタタタラタタタタタ、チャチャチャンチャンチャチャンチャチャンってやつですね。そうそうそう。いやー、パトレーバーなんですよ、やっぱり。パトレーバー劇中でなんかこの曲いいな、みたいなのはね。やっぱ、ホバのテーマとか。でも、そうか。やっぱ、ダダダダダダダダっていうパト2の暗い曲ですよね。とか、でも明るい曲がいいよな、パトレーバーの。うん。パトレーバーの明るい曲ってテレビ版の方が多いですけど、記憶に残るほどの曲っていうと、あんまりないかな。うん。でもね、ミニパトのね、ちょっとディフォルメされたようなのもいいしね。 うん、あれパトレーバーですね。パトレーバーゲーム化したいんですけど、ね、著作権が生きてるからな、困っちゃうな、困っちゃう。ほとんど著作権が生きてるんだけどな、僕の出してるアイディアの中でな。そう。だから、やっぱでもな、80年代ですね。僕らの青春の80年代が、やっぱり最高だったんで、やるやろうなっていう。単影ガンダムとかゲーム化されてないでしょ？単影ガンダムゲーム化したらどうなるかなとか、すごい思いません？なんかもう、普通のガンダムゲームじゃなくて単影ガンダムやったらなんかちょっと違う方向のゲームできへんかなとか、なんか思いません？いやだからね、狙い目はやっぱ NHK ですよ。NHK の大河ドラマと、まあ、NHK の、みんなの歌とか、あの、人形劇とか、あの、狙い目ですよ。狙い目。で、大河ドラマ、やっぱりずっと好きですもんね、やっぱね。新選組とかね、龍馬伝とかね、あの、真田丸とかね。もう、サントラもいいですよね。なんか、ゲーム音楽の人がよくやってるしね。いや、いいですよ。昔のドラマとかも、なんか、ゲーム化したいですよね。あの、特捜最前線とかね。踊る大捜査線とかね。トリックとかね。トリックはゲーム化できるだろう、どう考えても。テレレレン、テンテンテンテンテンテン、テンテンテンテンテンテンテンでもうゲーム化できるだ、これ。ドット絵で卵割れるとこな。緑の卵割れるとこだけアニメーション作って。もういけるだろう、どう考えても。やれよ、誰か。知らんけど。で、そうだな。ゲーム化できそうなドラマいくらでもあるんじゃないの、金八先生とか。あんまりドラマを見て育たなかったけどね、俺は。NHK ぐらいしか見ないで育ったから。教育テレビでね、ゲーム化できそうなのも結構いろいろあるでしょ。あるんじゃないの。そう。いやいや、これあれですね。だらだらと喋っててもキリがないんで終わりますけど。そう、だからね。理想のゲームエンジンが僕の中で、こういうの言っときますね。いつか作るかもしれないんで言っとくけど、ちょっと茶を飲まして。こういうゲームエンジンがね、ないんです、言うときますけど、まず、ゲームエンジンの中に、ドット絵が描ける。ドット絵の描けるツールが入ってるゲームエンジンって、アメリカのゲームメーカー以外ないんですよ。ドット絵がまず描ける。で、音楽が作れる。これもね、もうすべてのゲームエンジンでね、一つのゲームエンジンの中に音楽が作れるツールが入ってるのがないです。ないです。音楽が作れるツールっていうのが入ってる。で、RPG 作るぐらい親切なあのゲームエンジン。まあ、そのセーブとかロードも最初からある。で、それでいくと、もう、その、ファミコン、スクールみたいになっている。つまりですね、音楽が作れると言ってももうファミコン音源しかもう最初から入ってないんです。で、こっちのドット絵ももうそのファミコンぐらいのドットと色数しか使えないようにしてある。で、もうその最初から用意されているタイルチップとかももうドラクエみたいなのしかない。で、ファミコンゲームスクールですね、いわば。で、これを、まあ、持つことが、まあ理想なんですけど、今のところ、ドット絵は A スプライト。で、音楽は、その、ガレージバンド。そして、ゲーム本体は RPG 作る MZ で作ると、まあ実現できるかなって感じで、まあいいんですけど、それでもやっぱ3つの、まあソフトを、まあ同時に立ち上げたりとか、横断して、まあ、セーブしたり、いろいろしてね、データの移行を重ね、まあね、して、やらないといけないから、めんどくさいはめんどくさいんですよね。で、やっぱ理想は、もうすべて入っているのは理想で、で言うと、やっぱスーファミ時代の、 デザイモンはすごかったですよ。ドット絵が自分で描けて、で、音楽もそのソフトの中で作れて、それで縦スクロールシューティングを、マップとかのデザインができてっていうことで、すごかったですね。今思っても、デザイモンは、まあ、すごかったなと思いますね。はい。ただ、まあ、他にちょっと不満点はまあまあ残ってますけどね。やっぱり、シューティングゲームとか、縦横のシューティングゲームとかって、こう、なんか、いいですよね。いいけれども、やっぱり、ちゃんとその音楽とかまで、ちゃんとエンジンの中で作れるっていうのが、すごく重要なことだなと、今思うんですけど、なんか、今はね、その辺がその、主流じゃないというか、音楽は音楽でしょとか、ドット絵はグラフィックはグラフィックで何かで作ってこいや、みたいに、なんか切り分けるんですよね。その、まあ今だと 3D モデリングは 3D モデリングソフトでやってこいやって、それをインポートせいや、みたいに、こう、必ずこう切り分ける節があって、なんかあまり賛成できないなって、まあ思いますね。でね、やっぱね、僕はまあ、自分が好きっていうのは当然あるけれども、でも論理的に考えて、その、ファミコン、ファミコンみたいなその、もう全体の、やっぱり、レベルっていうのが、ファミコンみたいなのが、僕は理想社会だと思うよ。ゲームの中だけで見ても、みんなが、個人でも多分最初から最後まで全部作れるのは多分ファミコンクオリティがもう精一杯だと思う。そしてプレイする方も別になんていうの今のまあ、NVIDIA のすごい15万円もするようなあれが弁当箱みたいなのが積んである PC を買って30万円の PC を買わないとちゃんと動いてくれないようなゲームをやっていることとそのファミコンレベルのゲームだったら多分もうパソコンとかももうなんならいらないのかもしれない。もう本当にスマホとかでもいいかもしれないし、もう本当に最低限の能力を持ったなんかそういうものがあればゲームはできると思うんですよね。ファミコンぐらいのもんだったら。で、そうなるとその敷居が下がるでしょ。今最新のそのすごいゲームが出るぞやったって言っても、まあ、30万のパソコン買い直さなきゃなーなんて言うと、ほとんどの人脱落しますよね。で、やっぱりそういうのは良くないし、僕もゼルダのティアキンやれてないのは、Wii U までしか持ってないからなんですよ。スイッチ持ってないから、結局やれずじまいだし。だから、なんていうかもう、そういう意味でも、ファミコンぐらいのクオリティのものだったら、もう、スペック上の問題で泣く人はいなくなるだろうなって思うし。で、まあ、何不自由ないといえば大げさかもしれないけど、まあ、できるでしょう、大抵のことはと思うよね、ファミコンレベルの性能があれば。で、昔は、セーブがね、できなくて、こう、なんかパスワードだったり、容量があまりにもきつくって、まあ、あまりにも大変で、まあ、ひらがなも全部使えないぐらい、50音は使えないっていうぐらいだったりとか、そういう風に、ファミコンのいわゆる容量不足っていうのは、まあ、深刻すぎたけど、今はそこまで気にしなくていいじゃん。さすがに。セーブデータ3つまでしか持てないとか、1個しか持てないっていうのは当然だったけど、今じゃ、まあ、セーブデータ30個ぐらい並べても別に苦しゅうないっていうことでしょ。で、それぐらい甘くしたって別に全然いいよね。うん、なので、今やっぱファミコンレベルで、まあ、ゲームを作るのがみんな幸せになるあれやと思うんですよ。まあ、いわば今の時代に明治ぐらいの生活をするみたいな話かな、例えて言うなら。で、いろいろ不便にはなっちゃってスマホとかもちろんないような時代で、うん、まあ、例えば固定電話までギリギリあるような生活、テレビはないけど、ラジオはあるっていうぐらい。まあ、いわば昭和ぐらいか。まあ、戦前の昭和ぐらいの生活を、まあ、仮にですよ。するというイメージングしていただいたら、まあ、今あるいろんな便利なものが使えない代わりに、なんかいろいろ楽な社会っていうか、 うん、そう思いませんか、こう、なんていうか、覚えること少なくて済むでしょう、昭和初期ぐらいの方が。ああ、もう、いろんなパスワードとか覚えとかなくていいわけですからね。家に鍵閉めなくてもいいぐらい治安良かったりとか、する時代で、もう結婚相手探すのもお見合いとかね、そういうようなことが、周りも世話を焼いてくれたし、まあ仕事だってね、なんか単純労働がいっぱいあった時代って絶対いいんですよ。例えば、金がないと。じゃあお前、土方しろやとか、炭鉱で働けばええやんとか、軍隊入れやっていう時代やった時って、まあ、いわばいつでも肉体労働やったらあったわけですよね。それも学歴もいらんし、経験とかそんなんもほぼいらんというような仕事が単純労働ですけど、まあ、なんぼでもあった。汗流せれば金はもらえるっていう、日銭稼ぎもいっぱいあった。今じゃ、それは非常に少ないんじゃないですか。例えば、技術も何にもない人間には、その建築業とかだっていきなりできないよっていうのがあったり、炭鉱労働みたいな、なんか、まあ、人数がたくさん常に必要で、で、かつ給料が良くて、で、まあまあ、力仕事で思いっきりしんどいけど思いっきり稼げるみたいな単純な仕事っていうのは、ほぼないですよね。そう。なので、まあ、闇バイトに応募してしまうってね、社会問題になってますけど、どうしても今金が欲しいんだっていう時に、なんか、何をすれば稼げるんだってなったら、まあ、ないっていうのははっきり言って多いよね。年齢制限とか、ね、コンビニのバイトとかだって、めっちゃ技術いるよね。あんなちょっと難しすぎて俺なんかもう絶対できへんと思うんやけど。で、それこそ昔読み書きできないレベルだったからね、普通の労働者って。そういう人でもできる仕事っていうのが、もう5万とあった時代の方が、ある種幸せだったように思うんですよ。ですから、まあそのファミコン時代、ゲームで言うとファミコン時代が、黎明期なんだけど幸せだった時代だよねっていうのがあって、うん、やっぱそこに戻るべきだなと思ってるし、僕は多分自然に戻るんじゃないかなと今結構思ってますね。それはね、任天堂さんのあれも大きいような気がするな。任天堂さんやっぱり賢くてさ、その次世代ゲーム機戦争からもう一歩引いていて、もうな、ま、ずいぶん前から。で、任天堂スイッチ以後、その新機種出せ出せって圧力にも屈せずになかなかそっちに行かずに、で、その任天堂スイッチでは、昔の古き良き時代のゲームのリメイクを、まあ、若手に作らせまくっていて、で、他の、いわゆる日本のサードパーティーのメーカーにも、なんか昔の、名作のリメイク作んなさいよ、みたいに促していて、おかげでなんか焼き直しばっかりなんやけど、スイッチのラインナップ見ると。ただまあ、それでも、まあ、作るコストが低くできるから、まあ、ええんでしょうね。で、さあ、任天堂の次の一手はって、みんながずっと待ってて、まあ、新機種が出ないってなると株価が下がったりしよるけど、どうなんでしょうね、あれ。任天堂やっぱ賢いから、なんか、自滅するルートには入らないように用心してるようで、つまり、高性能な、まあ最新機種みたいなのに走らへんと思うんですよね。でもやっぱり、世界最先端のゲームをっていうニーズもあって、まあね、ゼルダとか、看板作品があるから、どうなるんだろうって思うけど、多分任天堂さん的には、例えば10万円を超えるような本体を出してはいけないみたいな、まあなんか自分たちの中の縛りあるように感じますね。で、まあ、さすがに10万超えるコンシューマー機出てないけど、プレステ5が値上げして、7万円とかになるんだっけ ?8 万円だっけ?で、もうあれよあれよという間に10万超えそうですね。で、もう今の時点ですでに、十何万円の値打ちあるものを半分ぐらいの金額で売ってるんですよね、コンシューマーゲーム機って。だから、相当きついビジネスになってるよねって中で、まあやっぱり一世を風靡したソニーも、もう、 プレステが終わるんじゃないかっていうぐらい低迷しているみたいですし、でマイクロソフト Xbox は、まあ僕は密かなファンで、シリーズ S とかは、あれは3万円台で2台買いましたけど、4万円台だったかな。で、まあこの辺も値上がりはしてるけど、相当そのコンシューマーゲーム機として安いよねって思うよ。思う。で、任天堂さんも4万円台ぐらいまでだったら許せると思って、自分のまあ、会社もそう考えてらっしゃるでしょうけど、6万円以上とかになった時にファミリー層とかやっぱ子供がやるようなゲームじゃねえなっていうか、そういう風になるだろうなっていう危惧がおそらく終わりで、でもそれだったら逆進した方がいいんじゃないかって考えもあるような気はするのね。だからもう今勝ち逃げすると言ったらなんだけど、このままいわゆる地獄に突き進むよりは、もうある種切り上げるなら切り上げてもいいような気もするのよね。で、例えばもう本体を作る競争から抜けるっていうのも手ですよね。セガが、まあそうやってなんとか脈々を保ったみたいなのもあるわけですけども、自社で本体を持ったら天下取れるっていうのは、それ自体がもうビジネスモデルが崩壊しておるような気もするし、で、その、任天堂さんとしたら、そのソフトメーカーに落ちたとしても、全然気を吐いていけるだろうし、その、でも任天堂さんは、その、いわゆる主力機っていうか、ああいうすごいマシンはもう作らないって、スイッチで打ち止めかもしれない。ただ、ああいうその、軽いゲーム機は、おもちゃみたいなゲーム機は今後も出し続けるっていう路線取るかなって今思ってて、そのおもちゃみたいなゲーム機っていうのは、例えばですよ。例えば、5000円ぐらいで売って、買えて、で、それで、まあ、いわば、ファミコンみたいな、ファミコン、スーファミぐらいまでのゲームが、できる、その、ゲームパッドみたいなの5000円ぐらいで売ると。で、そのソフトが、最初から入ってる系のミニ、ああいうんじゃなくて、ちゃんとソフトはインストールするやつ。時がオンラインで選ぶでもいいけど。で、まあでもそこまでは落とさないと思うわ。だから、まあ任天堂スイッチのところで凍結して、スイッチぐらいまでのゲームが、まあできるゲームパッドを、その任天堂は今後も、まあ出していくっていうことだとすると、まあまあいい値段はするでしょうけどね、スイッチだって安、まあ、高いから。だから、まあスイッチがそもそもそういうコンセプトの本体だけど、だから、まあスイッチでずっと行くのも手だけど、僕は、まあスイッチはいいんだけど、ある種もうちょっと軽い、そのゲーム機に、まあいわゆる先祖返りあっていいと思うんだよな。それはもうインディーゲーム用でもいいぐらい。つまり何を言いたいかって、スイッチでもできるけど、スイッチって、やっぱり発熱するし、重たいし、ね、高いしじゃないですか。で、だけどそのスイッチでさ、なんかバーチャルコンソールでファミコンのゲームしかやらない人も結構いると思うよね。僕もファミコンウォーズとかぐらいしかやらへんねん。で、そうすると、もう別にスイッチの性能いらへんやんって、ね、いうことにもなるやないですか。それやったら、なんかほんと今ファミコンみたいなものを出してもらって、で、その代わりもう誰でもその作れるっていう時代、誰でも売れるっていう時代、それ任天堂が取り仕切るっていいような気すんねんけどな。今ファミコンって意味軸も言うたけど、本当に、ミラ英語できるようなファミコンやスーファミの名作ゲームあんねんけど、残念ながらやっぱり本体がさすがに動かなくなってきた。僕も大事に持ってるけど。で、さすがに眼鏡を誇ったスーパーファミコンでも動かなくなってきて、頭抱えちゃった。ソフトいっぱい持ってるから、どうしたらいいんだって頭抱えちゃって、そのなんか互換機買って互換機で動いてるけど、その、いわゆる得体の知れない互換機ですからね。その、あまり期待はできないなっていう中、じゃあ任天堂さんはっつうと、 もう何も発売してないの、後継機とか互換機とか廉価版、廉価版を出してないわけよ。だから、あの昔ね、廉価版出たけど、それすらももう発売終、販売終了してるから、そういう意味ではもったいないというか残念というか切ないよね。だから今はバーチャルコンソールがありますって言われても、やっぱりまあボタンの配置も違うし、なんかやっぱり違うねんね。で、あの、いや、できないよりはいいのよ、バーチャルコンソール超良くて。だから Wii U は絶対捨てないし、あの、スイッチは持ってないけれども、スイッチでもそんなんあるんでしょ？うん、レトロゲームをダウンロードしてやるっていうのはいいと思うし、あと、任天堂さんのバーチャルコンソールって昔のゲーム、まあまあいい値段で売ってんのよね。そんな安くないのよね。で、しかも任天堂以外のね、メーカーの、まあ、やつも懐かしのゲームもバーチャルコンソールでやれるけどさ、やれるけど、でも、全部がバーチャルコンソールで出てるわけやないし、当時のカセット持ってても、バーチャルコンソールにないゲームの場合は、やっぱり本体で動かさなあかんやんっていう中で、まあ、悩ましいやんか。だから、なんかね、そういうものをね、フォローしてほしいなとは、まあ、思いますね。うん。でも本当いよいよ、いい時代というかワクワクするぞっていうのは、ファミコンぐらいだったら一人でマジで作れる時代になりましたよね。で、AI とかを使うにしても、その AI が使えるからって、そのすごい最先端の、ゴースト・オブ・ツシマみたいなゲームをじゃあ個人で作れるみたいに騙されるけど、作れないので、皆さん目を覚ましてくださいね。で、ファミコンみたいなゲームだったら一人でポチポチ作れると言ってもやっぱ大変なんですよ。その大変さを軽減 してくれるものに AI が加わるかなと思っている。でも今の時点では全然使い物にならないよ、AI は。そうですね。だから、今ね、やっぱ一番頼りになるのは RPG スクールというツールや、そのファミコン音源の、まあ、プラグインや、何ですか、AS プライトっていうやっぱドット絵を作る、すごく、アニメーションまで作れますからね。アメリカの3000円ぐらいのソフトですけど、エースプライトがとても使いやすいですね。で、まあそういう単品で、まあすごい、制作支援というか良くなっている。それは確かでしょう。そしてコンピューター的にも、今そういうのは相当軽いんで、5年ぐらい前のパソコン使ってますけど、もうサクサク動くからね。それは非常にありがたい。で、まあ、データ容量とかもね、どんどん大きくなってるから、大きくっていうか安くなってるから、そのことで困ることもなくなったっていうことで、非常に幸せなんだけれども、AI に手伝ってほしいなって思うところは、まあ正直ありますよね。で、でもそうなんだよな。AI ができることって僕もちょっとこの1年ぐらいで随分模索してんけど、一つは、ストーリー考えるのはうまい。うん。それと、クエストとかアイデア出すのうまい。それとね、一番使えるのはネーミング。人の名前考えるのとかうまい。うん。これは助かる。うん。だからもう企画段階だな。企画段階の話になるね。で、実際になんか作る段階で言うと、ドット絵を書いてって言ったら書ける。だけど、いわゆる、ドットのルール理解できないっていうか、色数とか、ドットのサイズとか、いわゆる理解してくれないの。だから、めったにちゃんとルール通りのものは上がってこないね。ぽい、ドットっぽいものしか上がってこない。まあ、あとやっぱり、ちょっとエッチなものは全部弾かれるのでダメ。うん。で、じゃあ音楽だろうと思ってたら、音楽 AI 全然作りきらんねんな、これが。全然ダメやねん。うん。だから、音楽はないなっていうのが、だから今音楽を自分で作らなってなったのはもうそのせいですね。で、あと、プログラム書けんねんな。書けんねんけど、でも、やっぱり、いまいちらしいわ。完璧のもん書けへんっていう。ようならしいわ。だから ユニティとかゲームメーカーのプログラム書けるわけやけど、じゃあゲームメーカーで信長の野望みたいなゲームが作りたいからプログラム書いてって言っても、まあできないと思いますよ。でよくさ、なんかテトリスを5分で作るとか、なんか結構なんかマイクラを5分で作るとか、あの、チャット GPT に書かしたプログラム流し込んだらもうできたみたいな動画見かけても僕はすごいなと思ったけど、あれよく考えたら、テトリスのプログラムってもう公開されてネット上にはあるとか、マイクラもオープンソースみたいになってて、みんな知ってるっていうような、公開情報やからあれできんねんな、インベーダーゲームとか。その、あまりにも有名で、で、もう長い期間愛されてきて、で、いろんな人が模倣品を作っていて、その、プログラムの真似シーンのネタ元みたいなのいっぱいあるから、で、テトリスって言ったら、もう何がテトリスなんかっていうのが分かるぐらい情報があるから、テトリスみたいなゲームのプログラムを立ちどころに書いてくれるんであって、これがマイナーなゲームで頼んだら多分何のことって言ってできないわけですよね。なので、まあ本当に、単性の戦略シミュレーションゲームで、光栄さんの信長の野望みたいなののベースの部分作ってみたいなんで、書くのは書くやろうけど、それでもうそのままいけるわってなったって話を聞かないんですよ、一個も。なんで多分できないんだろうなと、思いますよね。うん、だからプログラム書けるっていう時点でみんななんかひっくり返ってんけど、確かにひっくり返るねんけど、まあそれっぽいものを出しているに過ぎないのだろうね。うん。のだろうね。音楽も AI が作るんやけど、なんとなくそれでええんかなって思えば思えるけど、こだわりは、まあ理解してくれないよね。うん。だから、だんじりみたいなって言ったって絶対わかりよらんもんな、あいつら。うん。だから、なんか AI と仕事してたら、だんだん、なんかね、AI って例えば日本文化すごく弱いんですよ。で、アメリカとかヨーロッパ文化すごい強いんですよ。で、結局それはもちろん情報量ね、インターネット上の情報量のね、もう大きさですよね。となると、AI がもう苦手な日本ものは諦めて、AI が出力得意なヨーロッパものを作ろうっていう風に、もう本当に RPG 作る以上に西洋ファンタジーに、まあ、なんていうの、引っ張られてしまうっていうね。で、つまりこの創造性のなんか道を狭められるんですよね、 AI のせいで。で、本当に AI に苦手なことと得意なことっていうのが結局すぐにまあ分かって、で、得意なことだけやらしてみたいなことでいくと、みんな同じとこに吹き溜まってしまうんですわ。この AI グラビアとかもすごいってなったんやけど、結局未だにみんな AI グラビアって同じような女の子を描いて同じようなポージングをして、一個も進歩できない袋小路みたいなとこに吹き溜まってんですよね。で、やっぱこれは AI の限界なんだろうなと、まあ思います。ただ翻って言うと、人間はどうだろうって思うと、人間は AI よりよっぽどマシだなっていうのは思うんだけど、人間は、ただではね、一緒にゲーム作れないよねっていう問題ですよね。コスト高っていう問題ですよね。これなんとかなんかいい打開策あったらいいんですけどね。あるとしたら、まあ、山分け方式か。利益が出た場合の山分け方式を契約するっていうのは、ただでお互い働けるかもしれないけど、ただそうなるとやっぱ利益の上がるゲームを作るっていう前提になって、本当会社になってしまって、売れるゲームはっていう、その売れるゲームはっていうのはもうすでにこうすごい足かせですからね。うん、だから、あの、売れるか売れんか知らんけどっていうようなので、やれなくなっちゃう。あの、3人なら3人がこんなゲーム売れるわけないやんと思ってたら、その、ただ働きしてられないもんね。だからこのゲーム絶対売れるわって思うんやったら、ただ働きしてでもやって、で、まあ完成後の山分けに預かるって メリットもあるけどね。で、うん、まあでもどうなんやろ、音楽得意、絵描くの得意、内容考えの得意で3人で集まったら良さげやけど、どうなんやろうね。あの3人が足並みが揃うリスクっていうのはどうなんやろうってすごくやっぱり思うよ。人間はやっぱり病気になったりしはるんで、あのこのリスクはお金以上に大きいよな。あの入院とか平気でしはるから、そうなったら困るやんな。プロジェクト止まってまうもんな。うん、だから、これはでもきついっちゃきついけどな。でもどうなんやろう。うん。で、まあ、その部分的にね、なんか、音楽作って、その買い切りで、あの、いくらか払って音楽作ってもらうとか、ドット絵描いてもらうとか、キャラクターデザインだけなんか絵達者な人に頼むとか、まああるっちゃありますけどね。ああいうのがだから、えっちゃえんかもしれんけど、簡単そうで難しいかな。そう思いますね。だからまあ結局さ、全部自分でやるんかいって話に今なっちゃってて、音楽もドット絵も、まあ内容、プログラミングも全部僕がやるっていう話になっちゃってて、なんやこいつ結局一人ぼっちで全部やるんかいって、そんなんじゃ一生できへんわって思われてるかもしれないんですけど、できなきゃしょうがないよねってやっぱり思うね。そうで、やっぱ連日ラジオ吹き込んで頭の整理ばっかりやってて、なんか前に進んでない感もあるんですけど、音楽作ります。
はい、
今から作ります。はい、それではまたお会いしましょう。レコンキサー。